と箴言の4章です。大きく分けて1節から13節と14節から最後の24節までこの2つのパートに分けています。この最初のパート1節から13節までの間というのは、父親がその子供に伝えている教え、ソロモンもそのお父さんであるダビデからこの教えを受けました。もちろんそのソロモンは神との関係の中で神から知恵をくださいと言ってその知恵を与えてもらいましたが、その王様になる前、彼が王位につく前、彼がまだ小さかった時、その基本的な教え、また訓戒というのはお父さんのダビデから教わっていました。その父親が子供に伝えるべきというか、伝えてきたその教えを1節から13節まで学んでいきます。で、後半は14節から27節までというのは、悪の道というふうに書いてありますけども、それを避けるべきだというふうに4章の後半では書いてあります。それがなぜなのか、その理由について理由についてお話ししたいと思います。で、その、父が子供に対する教えにしても、また、悪の道をなぜ避けるべきかということにしても、最終的には、私にとって、この、教え、また、戒め、訓戒というふうに、されている神の言葉、御言葉というのが、私の心の内側に入って、その、心の内から、私の命というのは、神との関係や人との関係、この命というのは、生まれてくるんだ、出てくるんだということを、4章を通して学んでいきたいと思います。でまずは、1節と2節をお読みします。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。ここにもあるように、子供らよと言って、そのソロモンが自分の子供たちに対して、この訓戒を伝えています。父の訓戒に聞き従いなさいと。で、訓戒というのは、英語だとインストラクターとかありますけど、インストラクションって訳されています。もしくはそのコレクション、義に導くための矯正。だから教えとか、その正しいところに、その人が歩むことができるように、その悪いところから間違ったところから正しいところにそのどう矯正するのか。で、これが訓戒です。で、特にインストラクションというのは、その模範になったり、実際に一緒にやってみるというその意味合いもあります。だから、ダビデはその自分のその体験談とか失敗談を通して、どのようにその間違ったところからその正しいところ、どのようにその悔い改めて神のもとに戻っていったか、その自分の失敗談も含めて、そして神が私に対して恵み深くあられて、私の罪を許してくださって、神とのこの正しい関係に戻ったんだということを父親として、その子供であるソロモンに伝えたはずです。で、この訓戒というのは、この4章でもたくさん出てきますけども、訓戒というふうに日本語では訳されていたり、また別に、私の言葉とか、私の口の授けた言葉とか、私の言うこととか、で、その訓戒に当たるものとして、このように言葉として、訳されている、表現されているところもあります。で、私の父の訓戒に聞き従いというふうにありますから、そのどんな教えにしても、どんな訓戒にしても、まずこの聞くっていうところからしか始まりません。で、どんなに素晴らしいその教えだったとしても、どんなに素晴らしい訓戒であったとしても、自分にすごくためになる、自分の益になる、永遠の命につながるような訓戒であったとしても、その言葉であったとしても、聞くということしか始まらないんですよ。だから、父の訓戒に聞き従いなさい、聞きなさいというふうに、ソロモンは言っています。信仰も聞くことから始まります。イエス・キリストに対してその信仰を抱くというのも、その聞かないとその信じることはできません。聞く耳がなかったり、自分に聞く気がなければ、ここで私でもなくてイエス・キリストご自身が御言葉を語って、私たちに教えてくださったとしても、私にその言葉を聞く耳がなかったり、聞く気持ちがなかったりすると、イエス・キリストが語ってくださる一つ一つの言葉にしても、私にとっては、私の心には響かないんですよ。 私に聞く耳がなければ。もちろんその話す側の話し方や説明の仕方というその責任はこちらの責任ももちろんあります。私が取り組まないといけない部分でも、その聞き手にしても聞く耳を持たなければ、聞く心を、その聞かなければ、聞く思いがなければ、その何を話しても変わらないわけです。だから、ソロモンは、この、訓戒を聞くときに、訓戒されるときに、また教えられるときに、真理について語られるときに、神の御言葉について語られるときに、聞く耳を持ちなさいと、そのように子供に対してまず言っています。そして、悟りを得るように心がけなさいと。で、悟りというのは、ヘブライ語のこの悟りというものを調べてみたんですけど、まあ、日本語にすると、深い理解とか、洞察力とか、識別力です。それが悟りです。だから、その知識について聞いて、その知恵を持ってそれを語らかして、その心がけながら、その神の言葉、御言葉を思い巡らしたり、その心に留めたりしながら、そして、この、ああ、なるほどという、このアハ体験というか、この御言葉をなるほどっていうふうにその理解する、それが悟りです。だからなんか座禅を組んで、なんか思い巡らして、悟りを開くということは、聖書的にはありえません。ソロモンは、子供らよ、父の訓戒に聞きなさいとは言わなかったんですよ。父の訓戒に聞いて思い巡らすだけで、その静かなところにいなさいとも言わなかったんですよ。ソロモンは父の訓戒に聞いて従いなさいと言いました。だから聞き従わないと、聞いてその聞いた言葉に従わないと悟りを得ること、悟りというのはアハ体験であったり、ああなるほどこういうことを言ってるのかというこの深い理解や洞察力やこの識別力、それは身につかないんですよ。神はイスラエルの民と一緒にいて、その40年間荒野をさまよいましたよ。その40年のその荒野での生活がなければ、その神が必要を満たしてくださるとか、マナがその天から降ってくるとか、必要な時にその岩から水が溢れてくるとか、うずらが飛んでくるとか、そういうこの神に従って出エジプトしたので、彼らはそのような体験をして、ああ確かに神は恵み深いやということを体験して、その体験を通して学んでいったんですよ。ヨルダン川を渡った時もそうですよ。そのヨルダン川がその突っ立って川がせき止められたわけですよ。で、その時もその、あなた方の先祖たちが葦の海を渡ってきたように、そのようになるからとかって言っても、その知識はあったとしても、そのわからないんですよ。神がどのようなことをなしてくださるかって。で、そのヨルダン川を渡ると言って、その祭司たちが、その契約の箱を持って、そしてヨルダン川に足を踏み入れて、足にそのヨルダン川の水が足についた時に、その瞬間に突っ立つわけじゃないですか。川の水がせき止められて。だからその実際に体験してみないと、実際に聞いただけじゃなくて、従って行ってみないと、神の言葉を、ああそういうことかって、神がおっしゃっているのは、神が私のことを愛しておられるって言うけども、この愛というのはこういうことかって、で、神の愛というのは、その私の罪が許されるというこの十字架に神の愛を示されたって、第一ヨハネの4章に書いてありますけど、だから本当にその自分の罪が許されるという情報を聞いて、自分がこの自分の罪を見つめて、そして神の前に、あなたが私のことを許してくださるということを聞きましたと。そしてそれをあなたの前に告白して、ごめんなさいと心からあなたに悔い改めるのであれば、あなたが私にその罪の許しを与えてくださるということを聞きましたって。それを聞くだけじゃなくて、実際に神の前に持って行って、お許しくださいという、その従うというところがなければ、罪が許されたという感覚や、その罪が許された万歳という、この、ああ、罪の許しというのはこういうことかって。ペテロが言ってるように、その魂の救いを得て、言葉に尽くすことのできない、その境に満ちた喜びに踊るというのは、字面を追うだけでは、またその魂の救いを得ると、そのようなことが起こりますよという、その知識としてはあるんだけども、その深い洞察として、深い理解として、また識別力としてはついてこないんですよ。聞いてるだけでは。神の言葉を聞いて、それをじゃあそう言うんだったら、許してくださると言うんであれば、 神が私の必要をその身を結ぶためだったら、愛するということだったら何でも与えてくださるというんであれば、じゃあやってみようという、その信仰に言葉が、御言葉が結びついてきて、実際にその信仰の一歩を踏まないと、この悟りを得るというところまでにはいかないんですよ。だどんなに御言葉を学んでたとしても、どんなに聞いたとしても、どこに何があるかと、その説明がついたとしても、それを悟るには、聞いて従うというところまでいかないと、ああ、そういうことかって、神、罪の許しとか、その救い、魂の救いとか、神の愛とか、神の恵みっていうのは、聞いて従わないと、ああ、っていうところまではいかないんですよ。ソロモンは子供たちに父の訓戒に聞き従って悟りを得るように心がけなさいって、あはーっていうところまで行きなさいというふうに励ましを与えました。また父親が子供に教えるときに、ソロモンのように確信している必要がありますよ。これは良い教訓をあなたに与えるって。で、その確信というのはどこから来るかというと、その御言葉に基づくからですよ。確かに自分の経験とか自分の体験に基づく教訓とか、教えというのは有益かもしれませんが、それは限りがあります。私はその全ての人に当てはまるようなものじゃないから。でも、御言葉は全ての人にその当てはまるものであって、原則的なものだから。だから、体験や経験というのが、それに基づく教訓が有益であれば、なおのこと、御言葉に基づく教訓や教えというのは、確信して教えてもいいものなはずですよ。だから私も、御言葉を教えているという範疇において、その自信というかこの確信を持って、私を信じるんじゃなくて、神の言葉を信じているがゆえに、確信を持って皆さんに分かち合うことができます。この御言葉に基づく教えを捨ててはならないと、ソロモンは言っています。3節から5節。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい一人子であったとき、まだ小さかった時ですね。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ。悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の授けた言葉から逸れてはならない。ソロモンも同じように教えられたんですよ。ソロモンがまだ小さかった時に、私の父にとっては子でありって、父というのはもちろんダビデですよ。私の母にとってはおとなしい一人子であったとき、母というのはバテシバですね、もちろん。まだその小さい子供だったときに、父親から、また母親からも同じようにその御言葉に基づいた教えというのをその教えられてたんですよ。で、この4節からずっと続いて9節までの言葉というのは、これはソロモンがダビデから受けた教えですよ。この訓戒ですよ。そしてダビデもまた御言葉に基づいてソロモンを教えてたんですよ。ソロモンがまだ小さかった時に、主を恐れることを、この基本的な知識の始め、知恵の始めである、この全てである、基本である、もう大前提である神を恐れるということを、ダビデもまたソロモンに教えてたんですよ。だから私も一人の、その子供の父親ですから、これに取り組む必要があります。全てのその父親は、その子供に主の教育と訓戒によって教えるというその責任を負っているわけですね。神に応答するという、その応答を負っているわけです。訓戒に心を止めて命令を守って生きなさいと。だから訓戒に心を止めること、その命令を守るということは、私にその命を与えるんですよ。命というのはその神との関係、人との関係の質ですよ。私が生き生きとこの地上で生きたいのであれば、その神の御言葉に心を向けて、その神の命令に、その思いを向けて、その守って生きる必要があります。もし、神の御言葉に、この訓戒に心を止めないで、命令に従わないのであれば、私のその神との関係や人との関係というのは死にます。そしてそこには、喜びもないんですよ。一瞬の喜びはあるかもしれないし、その瞬間瞬間の幸せはあるかもしれませんが、その永遠に続くような、幸せや、その、感謝というのは、喜びというのは、そこからは出てこないですよ。そして知恵を得なさいって。面白いですよね。そのダビデは、まず聞きなさいと。心に留めて命令を守っていきなさいと。 で、その知恵というものをソロモンに教える前にですよ。これが知恵だっていう前に、その知恵を得ることを命じたんですよ。まず知恵を得なさいって。で、知恵を得るということは、その知恵を得るには、私たちこの頭がいい必要がないんですよ。で、その機会が必ず必要だってわけでもないんですよ。知恵を得なさいという、その知恵を得るぞという決断が必要なんですよ。絶対何が何でもこの知恵を得るぞって。私のその、この訓戒に心を止めて、私の命令を守りなさいって。その命令の最初が知恵を得なさいですよ。だから知恵が何だったとしても、私がその知恵を学ぶ、その頭がいいか悪いかとか関係ないんですよ。どれだけの機会があるかとも関係ないんですよ。その私が自分の頭を働かして、自分の自由意志を働かして、知恵を得るぞっていう、その決断が必要なんですよ。だから知恵を得なさいって。知恵を得なさいのこの得なさいですけども、ヘブライ語を見てみると、かなっていう言葉が使われていて、リクノット。コネっていう言葉というの、コネっていうのは、その買うっていう意味です。購入するっていう意味です。だから直訳は、その知恵を買いなさいっていうことです。で、買うというのは、その買うためには何かを支払う必要があります。お金を支払うことも、物々交換だったとしても、何かをその、対価となるもの、代価を支払う必要があるんですよ。だから、知恵というのは、得るもの、購入するもの、つまり、代価を払って得るものなんですよ。その代価というのは、もしかすると私の思いかもしれないです。私の時間かもしれません。自分のこだわりかもしれません。自分の心や自分の考えかもしれません。何かわからないですけども、この知恵を得るためには、私が何かを支払う必要があるんですよ。ある意味、その犠牲にするというか。神の言葉に生きるために、一番犠牲になるのは私の肉ですよ。自分の肉の欲求を満足させたいというこの肉を、私たちその腹くくって、その肉を聖霊によって殺してもらって、そして神の言葉に耳を向けたり、神の言葉を心に留めたりしないと、この知恵というのは得ることができないんですよ。ただぼーっとして、ただぼーっと聞いてるだけでは、従うというところは、その従うにはその知恵が必要だから、聞いて知識として貯めて、それは従うに値するというのは知恵ですよ。正しく知識を使うのが知恵だから。だから従うというのは知識を正しく使ってるということですよ。だから知恵を得なさいって、まず、なんやかんや考える前に、知恵を得るぞって決めなさいって。そして、得る。つまり、何が何でも、その対価を払ってでも、その知恵を得るために必要な、その自分の時間も、自分の思いも、自分のこだわりも、それも支払うつもりで、その知恵を得なさいと。そして悟りを得なさいと。その深い理解、深い洞察、深い、識別力、それを得なさい。同じ言葉が使われています。それもまた購入しなさいって、その代価を払ってでも、それを得なさいと。で、訓戒を忘れても、それてもならないって。だから、訓戒とか知恵とか悟りとかというのは、一時期得ることはできたとしても、得たとしても、それを忘れたり、そこからそれたりする可能性があるということです。だから、気をつける必要があるんですよ。忘れないように。それないように。それをその心に留めて、思い巡らしている必要があります。ある意味、せっかく自分のその、何かを犠牲にして、その支払ったものでですよ。それを無駄にするっていうのは、もったいないじゃないですか。知恵を得るためには、代価を払うんですよ。代価を払うんですよ。だから、逆にその忘れないというか、忘れないようにしたいんですよ。でもやっぱり肉というのはムクムクムクムク出てくるので、そして、その神に心を向けて、そして得たその知識や知恵というのを、その忘れてってしまうんですよ。だから、気をつけないといけない。忘れないように、それたりしないように。で、悲しいことに、ソロモン自身がこれを証明してしまったんですよ。彼はこの知恵から晩年離れてしまいましたから。そうならないように。6節から9節。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。 これがあなたを保つ。知恵の初めに知識を、知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ。そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。知恵を得る利益ですよ。意義ですよ。なぜその知恵を得る必要があるのか。それはあなたを守るんだって。あなたを保つって。あなたを高め、あなたに誉れを与えるって。知恵はあなたに麗しい花輪と栄光の冠を授けると。で、この麗しい花輪ですけども、これは、箴言の一章の9節にも出てきました。麗しい花輪って。で、麗しいっていうふうに訳されてますけど、これは、ヘブライ語だと、ヘンっていう言葉で、つまり、恵みです。だから、恵みの花はリースとかガーランドとかっていうふうに訳されるこの言葉が使われてますけども、まあ花はとそのまま訳すんであれば、その恵みの花輪を授けるって。だからこの知恵を得て、その知恵を自分の心の中に留めておくのであれば、私にその恵みの花輪をもたらすものになるって。そして光栄の冠を授けるものになるって。だから知恵を捨ててはならないって。だから知恵を愛しなさいって。その頭でっかちになるとかじゃないんですよ。聞いて行うという。そしてそこで、あはー、わかったという、それのこのサイクルの中に留まりなさいって。それが知恵を愛するってことですよ。知恵の始めに知恵を得なさいって。この始めっていうのは、箴言の一章でもやりましたけども、ラシーツっていう、その大前提になる始め。もうこれがなければ知恵というのはないという。だから知恵の始めに知恵を得なさいって。知恵を得るということは、よし、知恵を、その代価を払ってでも、私は知恵を得るぞというその思いがなければ、知恵というものを得ることは全くできないって。知恵の始めに知恵を得なさいって。すべての財産をかけて悟りを得なさいって。そして知恵を尊んで、それを抱きしめなさいって。自分の懐に。第一コリントの8章1節に、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を愛は人の徳を立てるというふうに書いてあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てる。だから知識があっても、物事に対するその知識があっても、これが、その、今日は1月の、17日ですとか、今日は曇りですとか、地球の大きさはどのくらいですとか、体積はどのくらいですとか、私はわかりませんけど、その知識はないんですけど、その知識があったとしても、知恵がなければ高ぶるんですよ。知恵というのは、この知識をどのように運用するかという、運用するかというのが、その知識、知恵だから。だから知識がどんなにあったとしても、知恵がないと高ぶってしまって、高ぶって人を見下してしまうんですよ。だから、どんなに知識があったとしても、高ぶってしまって人を見下すっていうのは、知恵がない証拠なんですよ。でも逆に、どんなにその神についていろんなその知識があったとしても、愛することを追求しているのは知恵のある証拠なんですよ。人を愛するということは知恵ですよ。御言葉や真理のその聖書に書いているこの聖書から得ることのできる知識を総動員して全部集めてその頂点に立つのは神を愛し人を愛するというところなんですよ。だから人を愛するということは、知恵を求めるとか、人を愛することを求めるということは知恵を求めるということですよ。神に従うということは知恵を求めるということですよ。10節から13節。我が声を聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。で、この訓戒というのは、また知恵というのはあなたの命だって。で、訓戒に聞き従うと命の年は多くなるって。まあ、箴言の3章の2節でも先週私たち学びましたけども、その長生きするとか、命の年が多くなる、その長生きするという、この絶対的な約束ではないです。けど、その原則として、 御言葉に基づいて、その御言葉に基づいた訓戒に聞き従うと、その平安をもたらすから、さっきも言ったように、互いに愛し合うことを追求し合うので、そこにはその精神衛生上、とても有益なんですよ。劣等感とか、罪責感とか、罪悪感とか、そこで縛られることはないんですよ。またそれだけじゃなくて、その永遠の命をもたらすので、御言葉に従うということは、訓戒というのは私の命なんですよ。ソロモンはダビデの訓戒に聞き従って知恵の道や正しい道筋を歩きました。それは体験談ですよ。ダビデから学んだことを、お父さんから教えられたことを、またプラス神から教えてもらったその知恵を得たことを、その総動員して彼はその神に従っていたこの時期、ずっと知恵の道であったり正しい道筋を歩みました。そして御言葉に聞き従うことは、もうその障害がない、弊害のない、平坦で歩きやすい道を歩むことなんですよ。走ってもつまずくことないし、その歩みというのは妨げられることもないって。ものすごく歩きやすいんですよ。たとえそれが困難な状況の中でも、それは変わらないんですよ。もしかするとその激しい雨が降っているような、暴風にその吹き荒らされているような、そのような感覚の中歩まないといけないこともあるかもしれないけど、その道は平坦でまっすぐで歩みやすいんですよ。訓戒に聞き従わないで御言葉にその歩んでいないと、困難なことが起こるときにもっと困難ですよ。その道自体がデコボコで、歩いたらすぐに妨げがあったり、走ったりするとすぐにこけてしまうような道の上を歩いているのであれば、それはもう到底歩けるもんじゃないんですよ。でも、御言葉を心に留めて、その御言葉に聞き従うというその歩みをしているのであれば、それは平坦でスムーズだから。だから、どんな時でも歩むことができます。御言葉を握るか、その知恵を握るか、手放すかは、生きるか死ぬかの死活問題なんですよ。御言葉は、訓戒は、そして知恵は、それはあなたの命だからというふうにソロモンは言っています。たとえどんなに自分の興味を満たすために、また教養のために御言葉を学んだとしても、知恵になることはないんですよ。で、教養のためのキリスト教を学んでも、教養のためのその聖書を学んだとしても、その真理に行き着くことはないんですよ。イエス・キリストについての事柄をすべて、その、時系列でその並べて言えたとしても、聖書の66巻すべて暗記したとしても、たとえその詩篇を150編全部暗記したとしても、知恵にはならないんですよ。ただ知識になるんですよ。固く握って手放さないようにしなければならないものなんですよ。この知恵というのは。気をつけてないと、いとも簡単に手放してしまうものなんですよ。ある意味、ひしこいて聞き従うものなんですよ。神が何を言っているのか、その神が言っておられることに私も従っていくぞって。で、従おうとするとできなかったりするから助けてくださいって力を得て、そして歩んでいくんですよ。従っていくんですよ。そこに私のその肉との戦いがあるわけじゃないですか。そして神が私のことを愛しておられるというこの知識は、私がひしこいて神に従っていくという動機であったり力となりうるんですよ。だからこの知識というのが私のその信仰に結びついてくると、私の命となってくると、そうすると神に従うということが、そのもっと自然に頑張って何かするぞと、頑張って神に従うぞじゃなくて、これは私に必要なんだって、これを、その知恵を手放すか手放さないか、御言葉に生きる、御言葉を自分の心の中に留めておくか、それともその手放すか、捨ててしまうかっていうのは、私にとって死活問題だっていうふうになってくるんですよ。御言葉が信仰に結びつくときに、多くの御言葉が、この出エジプトしたイスラエルの民に語られましたけど、彼らは心を固くなにしたんですよ。自分のその肉をの欲求をずっとその言ってて、神に聞き従うとか、神を信じるとか、神のその約束を本当にその信じて、たとえその約束の地に、その巨人がいたとしても、どんなにそのものすごい強い その町があったとしても、人が住んでたとしても、神が私たちのことを導いてくださって、その数々の戦いに勝利を得させてくださるって、必ず神の約束は私たちに果たされるんだって、神はそのような方なんだっていうその信仰に結びつかなかったんですよ。御言葉に私たちが聞き従うときには、ごめんなさい、聞き従うには、この信仰が必要なんですよ。神がそれを願っておられるとか、神がそれを喜んでくださるとか、また、その求めたら神が私に必要なものを与えてくださるとか、人を許す思いとか、親切にする力とか、寛容になる思いとか、神が必要なものを私に与えてくださるというこの信仰に、この聞いた知識が結びついていかないと、知恵に変わっていかないんですよ。でも、もしこの聞いた御言葉が、従うぞっていう時に、その信仰に結びていってくると、神についてのこの知識というのが、知識に変わっていくんですよ。その信仰もやっぱり、聞くことに始まるんですよ。そして聞く時には、教えられやすい心や態度でいる必要があります。神の言葉を、その聖書を読む時に、心を開いて、読まなければ、それは知識になるかもしれないけども、知恵にまでいかないんですよ。どこに何が書いてあるかとか、聖書を何回も何回も創世記から黙示録まで全部読んだとしても、それが知恵にならなければ、それが私のその命にならなければ、信仰に結びつけなければ、大したことじゃないんですよ。でも、たとえそれが一つや二つのその御言葉であったとしても、私の信仰と結びついて、聖霊によって私の心に深く刻まれたのであれば、それは私の命となり、なるし、その永遠の命となるんですよ。だからもう本当に天のお父さん、私をお助けくださいですよ。私が神の言葉を聞くときに、神の言葉を読むときに、私の心が教えられやすくて、私の態度が私用に教えてくださいって、そういう態度であるようにって。で、毎度毎度、その聖書を読んだりするときに、御言葉を聞いたりするときに、神に助けを求めながら私の心を柔らかくしてその心を開いてくださいって。私の信仰が励まされて、その聞いている言葉と、この御言葉と私の信仰が結びついて知恵になっていきますようにって。そして従うことによって、ああ、なるほどって。知識が知恵に変わって、知恵がその悟りに変わっていきますようにって。14節からこの最後の27節までというのは、悪の道を避ける理由について書いてあります。14節と15節。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。悪の道をまず避けなさいというふうに、ソロモンは言っています。その道に入ってもいけないし、歩んでもならないって。つまり、一歩も踏み入れてはならないということです。悪の道にその一歩も踏み入れなければ、つまり歩くことを始めなければ、自分の身をそこに置かなければ続きもないから。そしてそれを無視しなさいって。見聞きするかもしれないけども、無視することに決めなさいって。そしてそこを通らずに避けて通りなさいって。まあいや、ちょっと一歩踏み入れてすぐに出れば大丈夫なんて考えないで起きなさいって。それが近道のように思えたとしても、そこを通らずに避けて通りなさいって。悪の道に一歩踏み入れた瞬間、その道に留まるか、それとも義の道に戻るかという、ある意味、意味のないというか、その無駄な選択肢が広がるんですよ。もし神が願っておられるその正しい道を歩み続けているのであれば、正しい道を歩むか、それとも、その、悪い道を歩むか、そんな選択肢なんかないんですよ。だから、そもそもその選択肢を作るなって。一歩もその道に踏み入れてはならないって。そしたら、その道に留まるか、それとも、義の道にもう一回進むかという、そのような誘惑もないし。そして、選択をする必要もなく、正しい道を歩んでいくことができるって。だから、悪の道を避けなさい。ソロモンはそう教えています。16節から19節。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかさなければ眠りが得られない。 彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。で、悪の道を避ける理由ですよ。その悪には、つまり罪には常習性があるんですよ。罪と悪、また肉というのはもう大の仲良しです。だから、その霊は、神の霊というのは肉とその常に戦ってるわけじゃないですか。相入れないんですよ。私が神に従おうとするのは、それは神の霊が与えられているからですよ。神の霊がそう、私を導くんですよ。でも神に従わないで、その私のやりたいことに、その、行きたいよっていうその思いというのは、私の肉から発せられるんですよ。で、その瞬間の満足を求めて、肉に従い、悪を行うために、悪の道に踏み入れるんですよ。ちょっとだけだからって。その一歩踏み入れて、その後また戻るって。悔い改めたら、神が許してくださるんだから、まあ、万が一これで踏み入れて、ちょっとズズってこの引き入れられたとしても、後で悔い改めようなんて思うなって。考えるなって、そういうこと。そうしないと、この先歩むことができないとか、そこが近道だからとか、とりあえず今この人に合わせとこう、この人たちがやってることをその考えに合わせとこうっていうのが近道だからって、そう考えてはならないって、一歩も踏み入れるなっていうのがソロモンの言葉で、そして御言葉に基づいた教えであり、訓戒なんですよ。瞬間の満足を求めて肉に従って悪の道に踏み入れた途端ですよ。肉というのは決して満足しないので、その一回満足しても、しばらくするとまたやりたくなるんですよ。それだけじゃなくてもっとやりたくなるんですよ。だからその最初はもしかしたらその人の悪口を言うとか、もっと前に人の悪口を聞くとか、その場所にいるってとこから始まるかもしれないですよ。でもそれをしているとどんどんその自分の肉が楽しくなってきて、今度はその聞いてるだけじゃなくて今度は自分が言うようになってくるんですよ。噂を。自分が広める場になってしまった。それだけではその、足りなくなってくるから、今度はその他の人を探して、他の人の悪口とか、他の人のその悪口を言うための、噂を言うためのその、その情報を耳をダンボにしながらそれでこう聞くんですよ。そしてそれがどんどんどんどんエスカレートするわけじゃないですか。最初はそこにただいるっていう、みんなが話しているところにその自分がいるという、それだけで始まったかもしれないけど、満足しないんですよ。肉は決して満足しないから。もっともっとって求めてくるから。だから、眠れなくなるほどだって。悪の道に踏み入れてはならないって。決して満足しないからって。悪の道を歩む者にとって、悪を行うということはもう食事をするようなもんだって。食べたり飲んだりするようなもんだって。だから常習性があるんですよ。そして、悪者の道は暗闇のようだって。何につまずくかわかんないって。つまり、その道の結果や、結末、それがどこに行くかっていうことが分からないし、それを知らないって。だから、それを堂々と歩めるんですよ。悪者というのは。だから、その道を歩んでもならないって。ソロモン、自分の子供たちに対して、あなたは正しい道にとどまりなさいって。義人の道は、明け物の光のようだって。この光というのは、ノガールっていうその言葉が使われていて、その、一点の曇りもない光とか輝きを指します。だからその空にこのノガールというその光があったとしたら、そこにはそのもう日本晴れというか、雲一つないんですよ。何にもその妨げられるようなものがないその光なんですよ。輝きなんですよ。影もう一つもない輝き。それがノガール、この明け物の光というふうに訳されている言葉です。そしてこの光というのは、いよいよ輝きを増すって。で、日の出を見たことが皆さんもあると思いますけど、その日の出が昇ってくるときは最初はぼーってしたところから始まるんですよ。そしてそれがその太陽が昇っていくにつれて、どんどんどんどんその明るさが、輝きが増していって、もちろんそこになんか雲があったりすると遮られますけど、このノガールという、この一点の曇りもない光や輝きというのが、そのどんどんどんどん昇ってくるんですよ、私の心に。 だから義人の道、義人は信仰によって生きるんですよね。だから信仰がその自分の、その御言葉がその信仰に結びついていって、その知恵を得て、その悟りを得ながら、なるほどって神が言ってたのはこういうことかって聞いて従うことによって、神が許すということはこんなことなのかって、神が私の愛を愛しておられるというのは本当に愛しておられるんだとか、人を許すというのはこのようなことなのかって、言葉に尽くすことのできない喜びに満ちた、その境に満ちた、その喜びの踊りというのはこういうものかというのを体験しながら歩んでいくんですよ。だからその道を歩めば歩むほど輝きが増してて、その私の心の中にその明け物の光のようにこのノガールという一点の曇りもない光が私の心の中にその差し込んでくるんですよ。だから悪の道ではなくて義人の道を歩みなさい。そしてよくこの訓戒の言葉を御言葉に基づいたその教えを聞きなさいと続けて言っています。20節から22節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。だから御言葉から目を離さないで、心の内に保ちなさいと。だから御言葉に触れる必要がありますよ、まず。御言葉に触れるというのは、御言葉を、聖書を読んだり、聖書を学んだり、聖書を聞くってことですよ。そこからじゃないと始まらないから。また、その聞いた御言葉を心に巡らしている必要がありますよ。ことあるごとに思い出すんですよ。その努力というか、その代価を払うんですよ。私の時間や、私の思いを。そうじゃないと、知恵を得ることができないから。何もしないでぼーっとしていると、御言葉を思い巡らそうとしないと、私の中にあるこの肉というのは、その私の思いを、私の考えを御言葉から引き離そうとするから。御言葉は肉の言う通りにならないことを教えるので、私のこの肉というのは、この罪の性質は、この御言葉から私を遠ざけようとします。だからそれに抗わないと、それに戦わないと、その聖霊によって祈ったり求めたりしないと。御言葉から目を離さないで心の内に保つということを、そのための代価を払わないと、御言葉を忘れてしまいます。その御言葉が命となるんだって。父の言葉にこの耳を貸す理由ですよ。御言葉に耳を貸す理由ですよ。それは全身を健やかにするし、そして神との関係、人との関係にその関係の質をもたらすんですよ。この命を。そして一番大きいプレゼントは永遠の命をもたらしてくれるんですよ。だから御言葉によく聞きなさいって。そしてあなたの心を見守りなさいと23節に書いてあります。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くって。力の限り見守りなさいと。だから守れる限り守れということですよ。防御の限りを尽くして、あなたの心を見守りなさいって。御言葉は、この、21節に書いてあったように、心の内に保たれるものです。知識、神についての知識も、また、その神に聞いて従うというその知恵も、また、ああ、なるほどというその悟りも、心の内に保たれるものです。だから、その心を守る必要があります。だからパウロがそのエペソの6章で言ってるように、私たちの戦いというのは肉体の、その肉の戦いではなくて、私たちの戦いというのは霊の戦いなんだって。だから私のその戦場となる悪魔が私に火矢を飛ばしてきて、私の考えを炎上させて、神からその私の思いを引き離そうとするその戦場は私の考えであり心ですよ。私が神の御言葉を聞いて、その従って得る知恵や、そしてその神の言葉に従うことによって、ああ、なるほどというこの深い理解、深い洞察力、深い識別力、つまりその悟りというのが保たれている、その心に攻撃が仕掛けられてくるんですよ。だから私たちは常にその真理の帯を締めている必要があるんですよ。真理に基づいて。 神が言っておられる、その聖、この聖書が言っている、この真理に、神は私のことを愛しておられるとか、イエス・キリストが私の罪のために、そのなだめの供え物として使わされたとか、キリストの十字架、その死を信じて、そして復活を信じたら私の罪は許されて私に、その私は永遠の命を得るんだとか、その真理をしっかりと締めている必要があるんですよ。そして正義の胸当てをつけている必要があるんですよ。私はイエス・キリストのその贖いの技によって、それを信じる信仰によって私は義と認められているということをはっきりと保っている必要があるんですよ。そして平和の福音の備えを履いている。だから常に私、その私の歩みというのは、この福音の歩みをしてないといけないんですよ。福音に留まるということ。神の愛に留まるということ。イエス・キリストとの関係のうちに留まるということを、私はその歩みをする必要がありますよ。そして信仰の大盾を取って、その悪いものが放ってくる火矢を消す必要がありますよ。神がおられるから大丈夫だって。聖書はこう言ってるんだって。だから私はこれを信じるんだって。信仰の大盾を。救いの兜をかぶって、救いのために人を取りなしたり、取りなしてもらったりするんですよ。そして御言葉のその剣を与えていただいて、そしてその悪いものに打ちかかっていくんですよ。いや、御言葉にはこう書いてあるって。神は私のことを愛しておられると。神は恵み深い方だって書いてあるって。そうやって戦わないと。力の限り私の心を見張って見守らないといけないんですよ。じゃないとすぐにその敵が来て、せっかくこの自分の中に、溜めた神の言葉や悟りというのが、また知恵というのが奪われていくから。だから物理的なことばかり、教会に行かないといけないとか、聖書を読まないといけないとか、その祈らないといけないとか、なんかこれをしないといけない、奉仕をしないといけない。だからそうやってその物理的なもの、物質的なものばっかり、目先のことばっかりに気を取られていると、本質的なこの霊的な部分にがおろそかになってしまうんですよ。なぜ神に従うんだったんだろうか。何をするかではなくて、なぜするかということにもっと思いを巡らしていかないと、私たちその自分の心からこの命が湧いてくるわけだから。その自分の心を見張ってないと。私の心じゃなくて、その上辺だけをこうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか、何をしたらいいんだろうか、そういう何をしよう、これをしよう、to do に、私の思いが全部そこに全部集中していると、私の心というのがおろそかになってしまって、心がもう破られてしまうんですよ。命の泉はこの心から湧くんだって。まあ、原文を見てみると、ヘブライ語を見てみると、泉というのはないんですよ。だから、まあ、プラスされたものですね。英語でも泉っていうふうに、訳されているところもあります。でも、直訳するんであれば、命は私たちの心から出るというのが直訳です。つまり、私がどのような人生を歩むかどうかというのは私の心次第なんですよ。私の心に御言葉があるかないかで、私が義の道を歩むか、悪の道を歩むかが決まるんですよ。私のやること、なすこと、考えること、すべてが私の心から出てくるんですよ。心にもないことを言うことはできないですよ。心にもないことをやることはできないですよ。魔が差したというのは、それをやりたいという欲求が心にあるからですよ。私の心にあるものが私を動かすんですよ。私の心から私のこの命というのがその出てくるんですよ。私の生き方が、私の言葉も、私の行動も、私の考えも、この心に起因するんですよ。だから御言葉を聞いて、その御言葉を心に保ち、心を見張って守る必要があるんだってソロモンは伝えています。御言葉は私たちの命ですよ。そしてその命の泉というのは私の心から湧いてくるんですよ。私の心というのは神によって変えられて、御言葉によって触れられて、常にその神に向いていれば、その義の道を常に歩んでいることができますよ。だから御言葉を聞いて心に保ち、心を見張り、力を尽くして、力の限りこれを守る必要があります。24節から27節。偽りの口を言う、あ、ごめんなさい。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。 あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にも逸れてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。つまり、義の正しい道にとどまり続けなさいということです。偽りを言う口を取り除きなさいって。で、曲がったことを言う唇を切り離しなさいって。つまり、偽りや曲がったことを言わなくていいようにしなさいって。偽りや曲がったことを言うのは、私の行い、自分の行いや態度が悪いからですよ。その考えが悪いから、いや、そうは思ってないですとかって言って、その偽ったり、曲がったり、曲がった言葉を言ったり、嘘ついたりするんですよ。責任転嫁するのは自分が悪いからですよ。自分が悪くなければ責任転嫁する必要ないんですよ。いや、私には何も悪いことがないですって言えばいいから。私には悪いことがあるのが分かってるから、いや、私じゃなくてこいつが悪いんだとかって言うんですよ。アダムも自分が悪いということを分かってたから、いや、でもあなたが作ったエヴァがって言ったんですよ。エヴァも自分がその悪いということを知ってるから、いや、この蛇がとかって言うんですよ。責任転嫁するのも自分が悪いって分かってるから責任転嫁するんですよ。偽りを言う口を取り除きなさいって。偽りを言わなくても、曲がったことを言わなくても済むように、御言葉を聞いて、それを心に保ち、心を見張り、守っていれば、そして義の道を歩んでいれば、そんなことをしなくて済むって。そして前方を見つめなさいって。ルカの9章の62節。ルカの9章の62節。イエス・キリストはこうおっしゃいました。手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんって。仕事をやるぞって言ってから、それを始めてから、やっぱりとかって言って後ろを見る者はふさわしくないって。だから知恵を得ようって決めたのであれば、イエス・キリストを信じて神に従うことを決めたのであれば、後ろを見るんじゃなくて前方を見つめなさいって。富の惑わしや世の心遣いに目を向けると実を結ぶことはできないんですよ。自分の過去の栄光とか、自分の過去肉が良かったなとかって、そういうのにその思い巡らしたり、心をその向けたり、自分の目をそこに自分の過去に、あ、肉に従ってた時にああだったこうだった、そこに目を向けてはならないって、前を向きなさいって。前方にはゴールには神の国や神を愛する、人を愛するというその愛の実があるんですよ。神の恵みや愛を見つめている必要がありますよ、私たち常に。キリストイエスの十字架を見つめている必要がありますよ。そうやって前方を見続けなさいって。私たちが迷わずに歩んでいけるように、その義の道をまっすぐ歩んでいくことができるように、神の愛や神の恵みはイエスキリストのその十字架というのは私たちの目の前にあるんですよ。後ろにはないんですよ。右にもないし左にもないんですよ。その道を歩んでいけるように、そのこのゴールを見つめていると、その十字架や神の愛や神の恵みが見えるはずですよ。あなたの足の道筋に心を配りなさいって。だ、自分の歩いている道がどこに続くかよく考えなさいって。義の道を歩んでいるのであれば、さっき言ったその神の愛とか恵みとかイエス・キリストの十字架が目の前に見えてるはずですよ。そうやってその、この道を歩む結末がどこに行くかということを考えた上で、すべての道を固く定めなさいって。そうすると、その御言葉から、この知恵から、右にも左にも逸れることはないって。で、これを追求し続けることで、この、右に行ったり左に行ったり、その、蛇行することはあったとしても、その外れ幅がどんどん狭くなっていって、その道を歩むことができたりするんですよ。その道の上を、その右行ったり、右に行きそうになったり、左に行きそうになったりすることはあるかもしれないですよ。でもそれを外れてしまってはならないって。でもありがたいことに、イエス・キリストによって神は、この私が外れたとしてもですよ。右に左に。後ろ向いたとしてもですよ。そこからでも、またその義の道を歩ませてくださる、その道を、イエス・キリストという方の道を私たちに与えてくださってるんですよ。どっからでも私たち、本当にその神の言葉に、その、突き刺さられて、あいたーって思いながら、本当に神の前に悔い改めるのであれば、またその義の道を歩まさせてくださるんですよ。私の命は、私の心から出てくるんですよ。私はどのような歩みをするかというのは、私の心から、私の心次第ですよ。私の態度も私の言葉も、神に対するその態度も忠実さも誠実さも私の心次第ですよ。 私の命は、この、心から出てくるんですよ。本当に何が何でも、御言葉を聞いて、その学んで、それを心に留めておく必要がありますよ。心の内に保つ必要がありますよ。そのために私たち、労するんですよ。犠牲を払うんですよ。対価を払うんですよ。そうやって知恵を得るんですよ。悟りを得るんですよ。神の言葉を聞いて、それを学んで、そしてそれに従って、ああ、そういうことかというその悟りを得て、私の心から出てくるその命が、喜びと、神に対する感謝に溢れるものとなりますように、になります。天のお父さん、あなたの言葉を、どうかもっともっと聞いて、それを私の心に保つことができるようにお助けください。私の心を御言葉に対していつも柔らかく、そして開いているようにしてください。習慣的に御言葉を読んだり、また御言葉を聞いたりするときもしよう。どうぞ私の心を柔らかくして、私が教えられやすくなるようにというその思いと願いが、その祈りとなってあなたの前に、登っていきますように。ただその知識を、またその義務的に自分のトゥードゥーリストを終わらせるのではなくて、私の心にあなたの心、あなたの御言葉をその保つ、その蓄える、そのようなそのことをしているんだという理解をどうか私にお与えください。お願いします。そしてどうぞその信仰が私たちのそのあなたが、あなたに語ってくださるその言葉と結びついていきますように。そしてあなたに従うこと、またあなたに従うがゆえに、悟りが与えられて、ああ、なるほど、そういうことかということが、もっともっと私の生活の中に出てきますように。そしてあなたの言葉を本当に理解して、それを心に、溜め続けていくことができますように。そして永遠の命が与えられていて、それを本当にその手にするまで、というかその次の世界に入るまで、その御国のもう角に入るまで、その門に入るまで、このことを追求し続けることができるように私を励ましてください。互いにまた励まし合うことができるように私たちの関係を立て上げてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。